聖書を読みいたします。創世記50章15節から21節までです。ヨセフの兄弟たちは父が死んでしまったので、ヨセフがことによると自分たちをまだ恨み、昔ヨセフにしたすべての悪に仕返しをするのではないかと思った。そこで人を介してヨセフに言った。お父さんは亡くなる前にこう言っていました。お前たちはヨセフにこう言いなさい。確かに兄たちはお前に悪いことをしたが、どうか兄たちの咎と罪を許してやってほしい。お願いです、どうかあなたの父の神に仕えるしもべたちの咎を許してください。これを聞いてヨセフは涙を流した。やがて兄たち自身もやってきてヨセフの前にひれ伏して、この通り私どもはあなたのしもべですと言うと、ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。ヨセフはこのように兄たちを慰め、優しく語りかけた。努力に生きる人ではなくて、自分の努力を頼りにする人ではなくて、祈りの恵みに生きる人になろうというお話をさせていただきます。私たち人類の歴史は天地創造の神様の愛から始まりました。神様の愛とは何でしょうか。それは相手の声に耳を傾ける愛、相手に自由を与える愛です。個人的な話ですけれども、2週間前からお休みをいただいて、娘と一緒に旅行に行かせていただきました。行き先は世界から情報とお金と人が集まる町でした。そこは人間の欲望も渦巻くという面がありますので、そういう都会ですので犯罪が多発する地域として知られています。ですから旅の間は必ず2人で行動するようにしていました。しかし娘は一人で自由に歩き回りたい、一人で買い物をしたい、自分のペースで歩きたいというふうに言うのです。もしこの異国の地で本人が行方不明になってしまったら、本人を連れ出した私は一生泣いて過ごすことになるだろうと思っていたんですけれども、娘の気持ちを汲むということが愛情だと考えて、何度か一人でお出かけをさせることにしました。それで毎回一人で行かせるたびに思ったのですけれども、神様からご覧になると、人間に自由を与えるというのはある意味とても危険なことなのですけれども、それでも神様は人間を愛して、私たち人間に自由にさせてくださっているのだということをに思い至りました。で、私の旅行の場合は娘は約束の時刻までに毎回必ず帰ってきてくれました。何もなく過ごせたことは教会の皆様の熱心なお祈りに支えられた証だと信じて、 深くお礼を申し上げたいと思っています。しかしながら人類の歴史、神様との関係では、自由を得た人間は神様の愛情への裏切りから人類の歴史が始まってしまったというのが創世記が語っているところです。人間は愛情を注いで自由をくださった神を裏切ったのにもかかわらず、天地創造の神様はそんなアダム、そしてその妻のエヴァを見捨てることなく、わざわざ自分を裏切ったその二人に神様から近づいてきてくれて、神は人間のために関係回復を試みてくださっています。人間が神を裏切ってから、人間の心は汚れきってしまいました。本来なら神の救いに値しないような存在に変わってしまいました。しかしそのままでは人間は決して浮かばれることがありません。それを解決するには人間本人の努力ではどうにもなりません。ですから神自身が先んじて、先回りをして動いてくださったのです。一人子イエス・キリストを地上に送り、その一人子が自ら生贄になって神に命を捧げることによって、人類に対する神の罰をその救い主が一身に引き受けてくださったのです。ですから人類の救いは私たち人間の努力で成し遂げたものではなくて、神の努力、主イエスの恵みによって成し遂げられたものです。その一人子は人間によって処刑されたにもかかわらず、神様はその人間が犯した悪をも用いて救いの御業につなげてくださったのです。さて現代の私たちの社会を見渡すと、私たちの社会は人間の努力にとても重きを置いている社会、努力偏重の社会だと言えると思います。しかしイエス・キリストを知ってしまった私たちは、人間の努力に頼ることの虚しさをも同様に知っています。ですから私たちは社会に合わせることなく、聖書が記している通り恵みの神様に立ち返ることによって、自分たちの努力ではなくてイエス様の恵みによって人生を立て上げていきたいと思っています。さて創世記の50章です。亡くなった父ヤコブの葬儀を無事に済ませた後、エジプトの人たちと一族はエジプトに戻ってきました。で、戻ってきた12人の兄弟、ヤコブの12人の息子たちについて聖書はさらに記しています。振り返れば、神様によって総理大臣に就任させられたヨセフは、11番目のヨセフは、当の昔に自分を裏切った兄たちを許していました。ヨセフとしては平和な家族関係を取り戻したつもりでいたのでした。しかしヨセフを裏切って奴隷に売り飛ばした10人の兄たちは、ヨセフへの裏切りが心のしこりになって残っていました。そしてヨセフが強大な権力を握っていることを思い起こして、父が死んだら自分たちはやられてしまうんじゃないかと、仕返しをされ復讐をされ痛い目に遭うのではないかと、 人知れず恐れて毎日を過ごしていました。ですから葬儀の後エジプトに帰って兄たちは人を介して命乞いの言葉をヨセフに伝えたのでした。17節最後です。お願いです、どうかあなたの父の神に仕えるしもべたちのトガを許してください。兄たちは自分たちの無力さをさらけ出して真実な関係を願い求めるようにしました。弟のヨセフは、ああ兄たちはそんなことで苦しんで怯えていたのかと悲しみの涙を流しつつも、そうやって怯えて自分にしもべとして仕えようとしている姿を見て哀れみの涙も流していました。ついには兄たちが自分のもとにやってきてヨセフの前にひれ伏して、あなたのしもべですというふうにまた言いました。それに対してヨセフが答えたのが20節の言葉です。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。21節、どうか恐れないでください、優しく兄たちに語りかけました。兄たちとしてはなんでヨセフを裏切ったのか、当時としてはどうしようもない気持ちがありました。父のヤコブはヨセフ一人だけを溺愛して袖の丈の長い晴れ着を着せていました。そして兄たちがヨセフにひれ伏す夢というのがとても気に障っていて、嫉妬のあまりにヨセフに悪事をどうしようもなく働いてしまいました。その10人の兄たちのようにどうしようもなくて悪いことをしてしまうというのは私たち人間の差がであります。しかしその人間のダメさ、悪事を逆手にとって神様は救いの技をなされるのです。ですからヨセフは答えました。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え多くの民の命を救うために今日のようにしてくださった。このヨセフの兄たちへの答えというのはそれから千年以上後起こる主イエスの十字架の処刑に至った道のりをも指し示しています。主イエスはユダヤ人に神の御国について語り始め、さまざまな奇跡も行いましたけれども、そうすると民衆の間で大人気となってユダヤ人の宗教指導者は深いやっかみ、嫉妬心を抱いて、ついにはその主イエスを公開処刑に至らしめたのです。そのユダヤ人の悪を天地創造の神様は善に変えて人類の救いのために罪の帳消し、死人の復活という御業をなさったのです。私たちの神様は人間の小さな過ちをも問題にされる神様ではありますけれども、ほっといて無情にもそういう罪を犯す人たちを死んでしまえばいい、処刑してしまえばいいと冷酷に考える神様ではありません。人間は自分の力では這い上がることができませんが、神が力を貸してくれれば神の国に入れると神様はいつも私たちを待っていてくださっています。 過ちを犯す人間を神様はとても憐れんで、気づいて悔い改めて神に立ち返る者を許して命を与え、悪を善に変えて一人一人を再出発させる、そういう神様でいらっしゃいます。さて、私たち自身を振り返ってみたいと思いますけれども、混雑した場所で、なんか急いで行動したり動いたりすると他人の足を踏んでしまったりすることもあります。何気なく言った言葉が悪い意味で響いてしまって、それが誰かその相手の人の耳に入るということもあります。ちょっとした不注意が原因で交通事故を起こしてしまうようなこともあります。そうやって過ちを犯したとき、失敗したときに、私たちの社会では深く反省することで同じ過ちを犯さないように努めるというのがみんなに期待されていることです。私たちの社会では反省すること、自分を責めることで同じ過ちを犯さないように努力するというのがとても重要に考えられています。自責の念を深めるというのが許しと和解、信頼関係回復の出発点にさえなっています。ですから私たちが社会で人の行動を見ながら学んでいることは、私たちの社会では失敗して自分を責めないような人は軽薄で、信用するにも値しないような人間だというふうに無意識に学んでいます。学校や会社、また裁判所などでは深く反省して誤りを二度と起こさないように肝に一生懸命銘じている人には新しいチャンスが与えられやすくなっています。しかしそのような考え方は、冒頭で申し上げた通り根本的な部分で間違っていると言えます。自分を責めれば、自責の念を深めれば、反省を深めれば良くなるというのは、ある意味悪い例、サタンの教えではないかと感じられます。というのも、人間の心はとても汚れているので、自分を責めた程度で自分の心が変われるほど物事は単純でないからです。人間の心というのはそれほど清らかではない、泥の具が眠っている場所なのです。自分の努力では変えられないほど腐っているものなのです。だから聖書は教えています。自分の汚れを認めなさい。主イエスの助けなしには清く生きられないことを自覚しなさい。神の前で白旗をあげなさい。プライドを捨てなさい。そうすれば主イエスが働いてくださる。この点がキリスト教の根本的な教えであると信じています。しかしその根本、この根本的な部分を理解して自分の人生に組み入れている人が意外と少ないのではないかと感じています。自分を責めていれば、自分を後悔して自責の念を深めるという努力をすればきっと良くなるというふうに希望を見出している間は、人は神様の恵みに頼るということが少なくなっています。なっていってしまいます。自分に対して希望を持っている人は他人に対しても希望を抱いて、誰々さんはもっと努力すれば良くなるのにというふうに考えます。 相手の肩に重い荷物を乗せて、ある意味人間関係を破壊して しまいやすくなります。努力がほとんどの問題を解決するのではないかと無意識に思っているので、努力しない人を恨んでしまうこともあります。努力偏重の社会の風潮に媚びを売って、主イエスの恵みから遠ざかってしまうわけです。今の日本の教会に足りないのは努力ではありません。真面目さでもありません。日本の教会に足りないのは度量、器の大きさです。どんなに努力しても自分は変われない、立派になれない、そういう絶望を受け入れる度量が必要です。自分を責めたところで自分の心は清くならない。それを認める器の大きさが日本の教会には必要です。主イエスの前で白旗を上げる潔さが必要です。プライドを捨てて無能な自分を受け入れることができれば、イエス様の大きな恵みに目が開かれ、周りの人にも不可能な期待を抱くことは少なくなっていきます。祈りに頼る、イエス様の恵みに頼る人生が始まります。ヨセフ物語で今一度考えてみたいと思います。弟を奴隷に売った兄たちは反省したでしょうか。当然生涯をかけて彼らは反省し続けました。10人の兄たちは父ヤコブの苦しみを見て、生涯をかけて自分たちを責め続けました。本日の箇所、父ヤコブが亡くなって葬儀を取り行った後に、弟ヨセフに自分たちに復讐しないでくれと命乞いをしているところから、それがよくわかります。つまり兄たちはいつまでも自分たちの裏切りという心のしこりから解放されていなかったのです。それよりずっと前に弟ヨセフが自分の身を明かした時に、兄たちを許すと宣言したにもかかわらず、兄たちはヨセフの許しの言葉を本気で受け取れないまま、その後何年も過ごして人生を蝕んでいったことがわかります。兄たちは神様に助けを求めて熱心に祈る人生を送るよりも、自分を責めることに熱心な人生を送っていました。その結果、正常な兄弟間の関係を回復し損ねてしまって、ずっと弟ヨセフが自分たちに復讐するのではないかと怯えながら毎日を過ごしていたのでした。現代の私たちはどうすべきでしょうか。自分の心の内に何らかの痛みが、人間関係の破れについての痛みがあるのであれば、自分を責めることで解決を目指すのはやめて、神様に助けを求めて熱心に祈る人生を送るべきではないでしょうか。自分を責めるのではなくて、傷つけてしまった相手を神様が癒してくださるように祈り求め続けることに解決を見出したいと思います。これがキリスト教の根本的な部分です。これさえ身につければ、日本の教会は地域から認められ祝福され求められるようになるに違いありません。つまり私たちは自分たちが どれだけ神様から祝福されるのかを自分たち自身で、自分たち自身の行動で決めているということです。人間の努力を重視してイエス様に頼る度合いが低くなってくれば、生真面目で苦しい教会が出来上がるのは目に見えています。逆に自分や他人の努力に対する希望を捨てて、主イエスの絶大なる恵みに頼って、祈りが豊かな人生を送ることができれば、私たち自身が地域の希望となり祝福となる、そういう群れに成長していくことができます。ですから教会に来てまで、あの人は良くないとか、この人は良くないとかという責め合うような生活はもうおさらばしたいと思います。悪い人というのはイエス様の恵みが乏しいから悪くなっているわけで、本人としてもどうしようもなく過ごしています。それであれば、そうなのであれば、私たちが代わりにその人のために神様の恵みを祈り求めてあげれば、差し上げればいいわけです。祈ってその人に恵みが下れば、その人は自然と変わってきます。これが教会の大切な働きです。もしかしたら礼拝に出席するのと同じぐらい大切な働きかもしれません。私たちが祈って神様の御業に信頼するときに、天地創造の神様は私たちが犯した悪を善に変えて、救いの御業を起こしてくださいます。また逆に自分が被った悪被害についても、イエス様を信頼するときに、神様はそれを善に変えて御業を成してくださるでしょう。自分の努力、人間の努力に期待するのではなくて、祈って主を信頼するときに、神様は素晴らしいことをしてくださるからです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちが何度も裏切ったのにもかかわらず、あなたはいつも私たちに忠実でいらっしゃり、約束を果たそうといつも心にかけて、私たちを恵みで満たそうとしてくださっています。しかし私たちの心は弱く、社会の動き、社会で常識とされることにつられて、自分が頑張らないから良くならないんじゃないかと錯覚を起こしています。どうぞ私たちを目覚めさせ、引き上げてください。あなたの恵みなしには私たちは良い人にもなれず、良い行いをすることもできません。自分の無能さを受け入れますので、すべてがあなたの愛情と恵みから出発するということを私たちによく教えてください。自分や他人の努力に期待するのではなくて、あなたの助け舟に期待しますので、どうぞ私たちがこの地域にあって、祝福の器、恵みの器となりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。